高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車の話です。認知症の高齢ドライバーの交通事故、少し前にも話をしましたが、もう一度考えてみたいと思います。高齢化社会が進んでいる、交通事故を起こす人の年齢というそのデータを取れば、当然のように高齢者のドライバーが増えていますから、事故も同じ比率であっても増える傾向があります。人口比が増えるということ以上の割合で事故が増えているということになると、それが高齢ゆえのより一層危険な要素という、そういうファクターになるわけですけれども、そういう分析を丁寧にしていく必要がありますけれど、さて認知症の高齢ドライバーの交通事故の話題というのがこのところ非常に多く出ている関係で、そこを少し絞って考えてみたいと思うんですね。で、高齢のドライバーの道路逆走衝突事故というのがある。で、これは大事故になることが多く、警察庁などは免許証の更新の際には認知症の検査を厳格にしようという方針を今打ち出しています。事故が起きてしまったりすれば、これは取り返しがつかないから、早くにその予兆をチェックしようということであるわけですけれども、さてそのチェックの仕方の合理性が保証されているかという問題がどうしてもやっぱり出てきます。実際本当に高齢で、例えば80代後半というような、そういう年齢でも車を元気よく運転する方もおられるし、そしてご本人はもちろん周りの人たちも認知症というふうには思わないという、心身ともに健康な高齢者もおられます。でしかしながら、本人は認知症だと自覚はしてないけれども、周りがその危険を感じていたり、明らかにそうだと思っていたりするという、そういう事例もあります。認知症即交通社会不参加者、あるいは参加無資格者、こういう言い方ができるかというと、これについては専門家の中からも異論があります。認知症ということと車社会参画不適格者というようなことをレッテル貼りのようにイコールと捉えてはいけないという理解ですね。で、これは私も全くその通りだと思います。認知症の中でどういう状況が運転に危険な要素になるのかということの丁寧な分析が必要になるということが言われていますし、私もそう思います。認知症が原因で現れることが多い危険な運転行動ということを考えてみますと、例えばセンターラインをいつの間にかに越えてしまうとか、あるいは路側帯の部分に入り込んでしまうとか、あるいはそのバックだとか車庫入れだとかうまくできない、それから行きつけないところというんでしょうか、走り慣れないところに行くともう完全に混乱状態が起きてしまうとか、そういうようなことがよく言われます。ただご本人のその認知症の障害の程度の重さ軽さ、それから運転行動の危険性への関わり合いの実情、これはそう簡単ではありません。 例えばアルツハイマー病の人だとどうなるかとか、あるいは他の障害や疾患だとどうなるかとか、それによっても違いがあります。アルツハイマー病の方はどこ行くのか忘れてしまうことが多いというようなことが言われますし、あるいは血管性の認知症の方の場合にはハンドルだのブレーキだのの操作が一般の人よりちょっと遅くなるというようなことが言われています。でそういう一つ一つの症状を見て、どう危険が具体化するかしそうかという丁寧な判断が必要だろうと思います。実際に今専門の医学団体が調査をしたり、また警察庁がいろんな指導をしたり、さまざまなところで認知症のチェックということをしているのですけれども、認知症だというふうに言われても運転をやめていない人というのが結構たくさんいます。なかなか本人が頑固で、いくら周りが言ってもやめないっていうケースがあって、周りが悩み切ってるというそういう例も実は多くあるんですけれども、やっぱり本人にどのように危険かということを分からせるということで、そのためには危ないからやめておけといったようなこと、そういう大雑把な話だけではご本人は運転がそれなりにできるというふうに思っている場合がほとんどですから、あまり効果がないんですね。一番効果的だと一般に言われているのは一緒に乗ること、同乗すること、同乗して危険運転を具体的にその場で指摘するということだというのは、そういう示唆といいましょうか、そういう意見が出され、実際それも行われている例もあるようですが、なかなか認知症の患者さん、あるいは認知症だと周りが思うそういう相手の方が心よくそれを受け入れないということもあって大変だと思います。でしかし危険性を本当に本人に知らせるという作業を、単に危ないことはやめておけという程度の話で言ったのではダメだという、そのことだけははっきり申し上げられると思います。でもう一つ大事なことは、これも私は常々申し上げることなのですが、運転をしなくてもそれに代わる方策が用意されているかどうかという問題です。車を必要とする場所、地域というのは今やどちらかというならば電車や地下鉄の、あるいはバスの公共交通機関が発達している大都市よりも、そういう輸送方法が十分に整っていない過疎、農産業村などを中心とする過疎地帯ですね、車がなかったら生活ができないというような場所がどんどん増えている。高齢化ということとは別の過疎化という現象があって、この過疎化は車の必要性を一層高めています。認知症の危険があるから運転するなと言っただけでは何の解決にもならないというか、生活の困難を覚悟させることになりかねないということです。で周囲の送迎体制が整備できるのかとか、あるいは自治体などによる移動支援の方策があるのかとか、そういうことをどれだけ保障できるかということと、文字通り、それこそ言葉通り車の両輪になって対策を進めていなきゃいかなければ、単に認知症の危険者を排除するということだけでは実は何の社会的な問題の解決にもなってないということを、もっとこの社会全体が認識しなければいけないというふうに私は思います。そしてまた今申し上げなかったことをもう一つだけ付け加えるならば、やっぱり高齢者が運転すること以外にも自分自身の生きる充実感を持てるような、 そういう生活環境というんでしょうか、生活目標というものが合わせ、保障されるということがまた大事なんだろうと思うんですね。つまり認知症対策というのを運転危険者をこの車社会から外しておこうというような発想だけで考えたのでは、実は何にもここで今起こっている問題の全体的な解決にならないのだということなんだと思うんですね。専門の医師の皆さんや研究者のグループの皆さん方はこのことをもう前から、おっしゃっておられます。高齢化社会という議論が出てきた時からおっしゃっておられます。そのことに行政が、あるいはもっと言えば政府がついていってない、あるいは真剣に考えていないという問題があり、ただ強制力の発動という方向性だけがこう突出する形で進んでしまっているというところに大変な問題があるんじゃないか、そう私は思っています。今日はそこまでにしましょう。